はい、それではですね、こちらの音声の方では、先日ですね、いただいたアンケートの中からですね、いくつかですね、ピックアップしてシェアしていきたいなと思っているので、収録させていただいております。でですね、結構ですね、そのアンケートの内容を見て、いくとですね、まあ、どんな内容のメールマガ読みたいのかとか、まあ、なんでメールマガ普段読んでくれているのかとか、まあ、そういうことをですね、回答していただいてですね、本当にですね、リアルな声というか、本当に読者さんがこう思ってるとか、こうしたいだったり、こういうことが欲しいとかですね、そういうことはすごく伝わってきたので、本当にめちゃくちゃ嬉しいなってところです。で、やっぱりですね、そのアンケートを取った理由というのもですね、そのアンケートの中でやっぱその読者さんが思っていることを提供していくっていうのは情報発信がすごく大事なんですね。だよくあるので言うと、自分めちゃくちゃ稼いでますみたいな方の発信とか見ると分かるんですけど、結局自分すごいでしょ、稼いでるでしょって終わりで、結局読者さんに対しての価値提供って全くできてない方ってめっちゃ多いんですね。で、気づいたらですね、その私のコンサルバーンみたいな感じでですね、セールスしてくる方とかですね、まあ、結構いたりします。なんですけど、結局そこじゃなくて本質的な部分で言うと、読者さんの求めてる情報提供、しっかりギブをしてあげるってことがですね、まあ、非常に大切になっていますので、まあ、そこをですね、やっぱ明確にするためにもですね、アンケートの中で声を聞かせていただいて、まあ、どんなことが提供できるのかってことをですね、再度認識した上でですね、メルマガであったりってところの情報発信ですね、今後役立てていきたいなと思っております。で、いただいた内容ですね、いくつかピックアップしたんですけれども、まあ、その中でですね、今のですね、私の現状、どんな感じのライフスタイルを送ってるのかであったりとか、今ですね、どういう形で仕事してるのとか、そういう形のですね、声が結構あったので、そこからまずシェアしていきたいと思います。で、現在ですね、私、SNS とかメルマガとかでですね、発信してるのを見てる方はわかると思うんですけど、まあ、月に1回とかですね、海外旅行行ったりとか、まあ、北海道行ったりとか、福岡行ったり、大阪行ったり、まあ、どっか飛び回ってるケースが多いです。なので、月にですね、大体3分の1か半分まで行かないんですけど、大体住んでる東京以外の部分にいたりします。で、その理由というのも何なのかっていうとですね、やっぱその勉強するためっていうのは1個あります。だったりとか、セミナーだったりとか、そういう環境ですね、ビジネスの環境に投資するためですね。で、なぜそれが必要なのかというとですね、結局やっぱその私自身がもともと自分でですね、一人でカタカタやっていて、で、それでですね、やっぱ結果出ると思ってた人間なんですね。なので、もう本当に人と関わる環境とかマジで必要ない、自分のスキル磨いていいでも稼げるっしょみたいな形でやっていたんですけれども、結局そこで言うとですね、自分の価値観とか基準値で終わっちゃうんですね。なので、例えば結構多いので言うと、そうですね、例えばアフィリエイトをイメージしてほしいんですけど、アフィリエイトとかで言うと、稼いでる人で言えば何億とか稼いでいたりするんですけど、一般的な個人の人で言うと、マックス値ですね、100万稼げたらすごいっしょみたいな価値観があったりします。なので、言ってしまえば100万稼いだ以上のことってそこで終わりなんですね、ゴールになっちゃうんですね。で、それ以上を目指そうと思った時にも周りにいないので、絶対達成できないんですね。で、何がですね、その環境だったり自分を変えたのかっていうとですね、やっぱその自分よりも上のステージの人たちと関わるってことになります。で、なぜかというとですね、上のステージの人と関わるとどうなるのかっていうと、ぶっちゃけ基準値は全く違います。例えば仕事に対する思いというか情熱、理念だったりってことも全然違いますし、あと、もちろんですね、例えばですけど、ご飯屋さん行った時とかの頼み方とか注文の仕方とか、あとは日頃の生活、ライフスタイルっていう基準値も全く違います。で、要はそこに触れることによってどうなるのかっていうと、そこの、自分がですね、ステージ1だったとしたら、今ステージ3の人と絡んでるとします。そうしたらどうなるのかっていうと、ステージ1からステージ3に上がろうとするんですね。なので、上がろうとしたらどうなるのかっていうと、ステージ1から2、ステージ2から3みたいな形でですね、自分ので基準値がどんどんそこに合っていきます。なので、よくですね、環境に投資しましょうみたいに言われてるのは、そのですね、自分より上のステージの人たちの環境に自分も飛び込んでですね、そこにですね、基準値がどんどん上げていくってイメージです。なので、一人でやっていくと、基準値、ステージ1からですね、ステージ2、3が見えてないので、もう本当ステージ1で終わりなんですよ。ステージ1がこのゲームのゴールだって言って終わりになってしまいますので、そこの違いっていうのはめちゃくちゃあります。なので、今で言うとですね、そのような形で、まあ、海外旅行とかよく行ってるんですけど、やっぱそれもですね、基準値として、やっぱその海外旅行行くの当たり前でしょみたいな基準値が入ってるからっていうのも1個あります。で、海外旅行行った中でですね、新しい体験とか価値観を得ることによってですね、ビジネスの視野も広がったりとか、まあ、するという目的で行っていたりしますけど、まあ、こういう形のですね、自由なライフスタイルってことをですね、現在は遅れているのかなって形です。なので、まあ、普段ですね、家とかにいる時とかで言うと、まあ、朝起きて何やってるんですかね。朝起きて大体ブログ書いて、メルマガ書いて、 まあその辺の、戦略立ててコンサルやってとか、まあいろいろやってるわけなんですけど、本当に他の方とかで言われるのは、なんかモチベーションなんで維持できてるのとか結構言われるんですね。で、なんでモチベーション維持できてるのかというとですね、私の場合多分他の方とは違って、まあ特殊なのかもしれないんですけど、結局そのビジネスをやること、今情報発信だったり、こうメルマガ書く、メルマガ書く、ブログを書く、SNS を更新する、コンサル生に教えるってことに対して、情熱だったり楽しいだったりとか好きっていう感じがめちゃくちゃあるんですね。なので結局そのお金稼ぐためにやっていると、そのやりがいだったりとかそのめちゃくちゃやろうと思わないわけですね。例えばですけど、そうですね、私の感覚で言うとそのゲームをやってる一つの感覚なんですね。趣味とか楽しいっていうのはこのビジネス、情報発信とか今やってることは楽しいと感じるからやっているって形です。なので言ってしまえば他にやることがないから私やってるっていうのも一個あります。だから例えば何ですかね、なんかライブに行くのが大好きとか音楽大好きだったら、まあ、結構その趣味のために頑張ろうっていうのも一個のモチベーションだと思うんですけど、結局私そこら辺あんまり興味がないので、例えばブランド品買うとか、なんか高級時計ギラギラしたの買うとか、あと何ですかね、まあそういうのもほぼほぼ全く興味ないので、まあなんで、なんか街中とか出ると、まあなんでみんなこんななんか買おうと思ってるんだろうって思うんですよね。なので別に私なんかどっか行ってもなんでこんな本当に何買ってんのみたいなぐらいでなんか感覚で、多分本当に行くのは、スタバとか行ってカフェ行って仕事するためにそれもカフェに行って、別にコーヒーもめちゃくちゃ好きってわけじゃないですけど、コーヒー飲んで仕事してって感じです。なので仕事中心って形ですね。仕事というかビジネスが楽しいからっていうのがですね、一番のモチベーションだったりとか、こうやって無料であったりとか、こういう音声撮ったりとか提供することに無理なく情熱を注いでやっていけるってことになってます。で、まあ、そんな形で送ることができているんですけど、やっぱりそれをですね、実現できているっていうのは、やっぱその自動化であったりとか仕組み化、ビジネス戦略っていう部分になってきます。なので結構ですね、アンケートの中でもいただいてたのは、その情報発信に対してとか、メルマガに対しての仕組み化とか自動化に対して興味がありますとかですね、結構多くの方が回答いただいたんですけれども、やっぱそのですね、戦略的にやっていくっていうのは私は一番だと思っています。で、メルマガの中とかでも本当に、その辺ですね、結構伝えてる部分なんですけれども、その、とりあえずやるっていうのは私はもう本当無意味だと思ってるんですね。とりあえずブログ書く、とりあえず SNS 書く、とりあえずメルマガ書くとかマジで無意味だと思ってます。で、なんでそれが無意味なのかというとですね、まあ、結局、その、じゃあその、情報発信とかメルマガやっていく目的って何なのとか、その最終的にどうなりたいのってことはすごく大事なんですね。なので、そこのゴールを設定して、そこから逆算して行動に落とし込んでいかなきゃダメなんです。だから多くの方はとりあえずやってって、とりあえず商品売って、とりあえずサービスとかなんかアピレートしてとか考えてるんですけど、それっていうのは本当に無意味な行動を行っている、こういうケースがめちゃくちゃ多かったりします。なので、まずは地図というか戦略をしっかり作っていく。だから自分が成功するために最短の道のりをまず決めるってことですね。東京から大阪行くための最短のですね、最短のルートをまず検索するわけですよね。だから例えば東京から大阪行くときとかでやると、Google マップでですね、東京から大阪の行き方調べたりとかですね、ネット、ググってですね、東京、大阪安い、早いとかですね、そんなことを調べてですね、行くと思うんですけれども、まあそういう形でちゃんとですね、目的だったりとか最短の道のりを決めるってことですね。そうすることによって、戦略的にビジネスをすることができるって形です。なので、とりあえずやるっていう概念は捨てて、まずは戦略をまず練る。絶対にこれ達成したら、これはですね、稼げる、達成できる、自分の情熱注げるとかですね、まあそういうものを作り上げることがですね、一番かなと思っておりますので、まあ情報発信で言うと仕組み化とかで言うとですね、まあメルマガとかブログとかでも書かれてますので、まあぜひそちらをチェックしていただいてという形になります。で、最新のですね、まあ、ビジネスの流れとかの、ビジネス環境だったりとか、情報発信の流れなんですけれども、やっぱりですね、いろいろな方法あります。まあ、SNS で集客してうまくいってる人もいれば、ブログだけで集客してうまくいってる人とかもいるんですけれども、やっぱですね、いろいろ、やっていて分かったのはですね、そのやっぱ広告ですね、広告使って集客して、ステップメールとかで費用対効果合わせるのが一番再現性高いと思います。リスティング広告って何なのかというと、検索した、ま、例えば Google とか Yahoo を検索した時にすぐ下に広告出てくると思います。あれがリスティング広告ですね。あれは検索のキーワードと連動して広告出てますので、まあ、例えば、メルマガ稼ぐと、調べた時にはメルマガ稼ぐですね。というのに連動して広告を出すことができるって形です。で、なぜそれが再現性高いのかというとですね、やっぱそのブログとか SNS って長期的な発信のモデルになります。だから SNS も、ちょっとつぶやいたから集客できるよねってことはほとんどないわけですね。ブログもそうですね。ブログの新しいブログを立ち上げて、ブログ記事書いたからといって、すぐにアクセスが集まることもないわけですね。じゃあその2つって、じゃあいつ効果が出るのかっていうと、やっぱ3ヶ月とか半年とか1年とか、長いスパンで見たときに集客できる媒体に変わっていきます。 なので、それがですね、続けられる人はいいです。けど、多くの方は続けられないです。もちろん続けるはずがないんですね。例えば、95対5とか言われているように、なんか100人がセミナーに来たら 5% しか行動しないみたいなことを言われている通り、やっぱそもそも行動しないですし、継続しないです。継続できる人はそもそも結果出せるのでって話ですね。なので、そういうところもあるので、まあ、情報発信イコール無料でやるものっていう認識も強いんですけど、今とかであれば、まあ、最初のやり方というよりも再現性一番高いなと思っているのはリスティング広告を使ってステップメールを構築して費用対効果を合わせるビジネスモデルを作ることですね。なので、まあ、そのあたりがですね、めちゃくちゃいいなと思ってます。で、次ですね、リサーチの考え方についてなんですけど、まあ、私ですね、結構ですね、メルマガとかでもお伝えしている通り、その自己投資っていうのはあんまやってないんですね。多くの方で言うと、何ですかね、なんか塾に入ったとか、よくわかんないコンサル入ったとか、コンテンツ買ったとか、ツール買ったとか、結構そういう形で自己投資してですね、自分を高めて、やっぱ稼いでる方、結果出てる方がすごく多いと思うんですけれども、私の場合そんなに自己投資してないです。多分、自分でお金払って商品買って、最大一番高いの10万円ちょいかな。多分、2年前、1年前、本当いつかなってぐらいですね。だから最近とかで言うと、私買ったのも何ですかね。何も買ってないですね。っていう形で、自己投資ほぼしてないんですね。で、なんで自己投資しなくても、こういうふうに結果出てたりとか価値観変えたりしてるのかというと、やっぱそのリサーチ力なんですね。リサーチ力がめちゃくちゃあるからだと思ってます。で、リサーチって何なのかっていうと、例えばですが、まあ成功してる人は真似をねって考え方ですね。だから多くの方は、結局0から1をやろうと思った時に、白紙の状態からやろうとするんですね。で、白紙の状態から何ができるかっていうと、ほぼできないわけですね。そもそもそれ結果出ないので、スキルがないので絶対無理なんですね。じゃあ何がですね、成功するためには必要なのかというと、もう成功できる、例えばですけど、用紙があったとしたら、それを真似て自分も書くことができたら、成功できる確率めちゃくちゃ上がるわけですよね。なので、しっかりですね、その成功できるモデルをリサーチしていくっていうのが大事です。なので、自分がですね、これから参入していこうと思っているビジネスだったりとか、情報発信だったら発信のテーマとか、メルマガとかラインアットとか、ブログとか SNS とか、まあ何でも OK なんですけど、まあゼロから始める必要はないので、しっかり成功できている方を分析して、じゃあ成功できているなら自分もこれやればいいよねって認識でやっていくのがいいかなと思っております。で、次ですね、最新のビジネス環境についてのお話という形なんですけど、最新のビジネス環境の話という形なんですけど、そうですね、ビジネス環境の話で言うと、そうですね、なんかいろんなまあ、環境という表現だといろいろあると思うんですけど、まあ、私の環境の話をしたいなと思います。で、私どんな感じのビジネスの環境でやってるのかってところなんですけど、まあ、言ってしまえばですね、私の場合で言うと、場所問わず仕事できるってところがあります。なので、環境としてはですね、自宅だったりとか、まあ外だったりとかコワーキングスペースとか、まあいろんなところでやっているんですけど、まあビジネス環境としてですね、整えなきゃいけないなと思ってるのは、そのモチベーションを維持できる、自分がどういうふうにやったらモチベーションを維持して行動できるのかっていうのを客観的に分析して理解することだと思います。ただ私の場合で言うと、ですね、午後、例えばお昼過ぎとか、お昼ご飯食べてから夕方の間っていうのは、家にいると私寝ちゃうんですね。お昼寝しちゃうんですね。お昼寝しちゃうとどうなるのかっていうと、一日の何時間を無駄にすることになるんです。だからそれを私理解してるので、お昼とか、まあ、午前中は家で仕事していたりしますけど、まあ、午後とかで言うと外に行って仕事をしてるっていうケースが多いんですね。だから結局それを理解してないと、毎日毎日昼寝して時間を無駄にしてしまったりするっていう形です。あとはその仕事の時間と、どこで何をするのかっていうのも明確化にすることですね。例えば家とかで言うと、モニターが何個かあって、まあ、効率的には外よりも絶対いいわけですね。なのでその効率がいいものをやるって形ですね。で、あと朝起きた時とかの方がですね、まあ、意志力がめちゃくちゃ高いので、新しい考え方とか、まあ、戦略とかそういうのを立てるのは朝の方が向いてます。なので、単純作業、例えば何ですかね、例えば、まあ、コイペとかで何かやるとか、まあ、そういう系のことっていうのは朝やる必要はなくて、本当夜とかやった方がいいって形ですね。だから朝は思考とかを使うものですね。例えばブログ書く、メルマ書くっていうのは私は午前中に やったりしています。それがやっぱり一番意志力高い状態なので、まあ、いいものを書けるっていうのがあるから私は朝にやってるって形ですね。あと、外とかに行った時とかも、結局多分私カフェとかに行っても、1時間とか2時間しか入れられないんですね。で、結構なんかカフェとか行くとですね、何時間も居座る人もいると思うんですけど、そうするとやっぱその作業効率めっちゃ落ちると思ってます。 だから結局そこに行った時に、この1時間とか2時間、例えばこのスタバに来た時に、じゃあそのスタバの行った中で、この時間に何を終わらせるのかっていうのを明確にして、それを終わったら結局そこでもうミッション終わりなんですね。なのでそれ以上なんかグダグダやるっていうのは作業効率悪いと思ってますので、だったりとか、もう本当はここ集中力切れたなと思った瞬間、別にそこのカフェにいる必要はないので、そこからお店ですですね、例えば自転車乗るとか、散歩するとかしてですね、またモチベーションを変えて、まあどっかまた違うですね、ドトール行くとかすれば OK なんですね。なのでそういうような形で、まあ、自分のモチベーションとかのコントロールをですね、しっかりビジネス環境として整えることがですね、作業効率だったりとか、まあ、作業を維持できる、モチベーションを維持できる、継続できる秘訣かなというところです。で、最後ですね、まあ、他の人の成功事例をシェアしていくという形なので、ちょっと他の人の成功事例とかを聞きたいなという人が多かったので、シェアしていきたいと思います。で、まあ、成功事例といってもいくつかあると思うので、まあ、今回はですね、情報発信をやってる方の成功事例をシェアできればなと思っているんですけど、情報発信の成功事例としてはですね、先ほどお伝えした通り、やっぱりそのリスティング広告を使って集客して、ステップメールで、マネタイズしていくっていう方法が、やっぱ成功事例としては、まあ、めちゃくちゃ高いなと思ってます。なので、まあ、ブログとか書いていくとか、SNS やっていくっていうのも成功事例としては、まあ、とてもあるんですけど、やっぱそれ100人やって100人結果出るかっていうと、結構厳しい部分なんですね。特にツイッターとか分かる通り、その人だったりキャラっていう部分すごい強いです。だからよくツイッターとか本当見ると分かるんですけど、なんかまたこれ同じようなツイートしてるねみたいな人はめちゃくちゃ多いんですね。で、だったりとか、やっぱ伸びてる人っていうのは専門性めちゃくちゃ高かったりします。なのでそこがですね、再現性の部分で言うと低いなと思ってますし、まあ、ブログとかで言ってもですね、時間がかかるビジネスになってますので、継続するとか質の高い記事書けるっていうところがですね、まあ、再現性としては必要だということですね。まあ、なので、まあ、成功事例として、まあ、挙げるとなると、本当にリスティング広告を活用した、メルマガ集客、そしてステップメールで制約率の高いセールスメールを書き切るってことですね。で、その後から商品とかサービスで高単価の商品をバックエンドだったりアップセルでも OK なんですけど、販売していくっていうですね、セールスの手順を組むことによって、まあ、集客の自動化、そしてですね、セールスの自動化をすることができるので、本当に情報発信の中だったら私はこれが一番だなと思っております。まあ、実際私もこれをですね、やっていますし、まあ、無料とかのブログとかもやってますけど、あくまでもやっぱ広告の集客には勝てないので、やっぱそこがですね、広告費払うってことがですね、少しネックに考える方もいると思うんですけど、まあ、もちろんそれが自己投資だと思ってですね、広告費払うことによってペイできれば OK だよねって価値観でやっていくのが一番いいかなと思っておりますという形で、まあ、いくつかまたですね、シェアできたい、していきたいなと思ってますので、まあ、たまにはこういう形で音声ですね、伝えていくのもいいかなと思っているので、またちょっと、今月かですね、また近々ですね、まあ、いただいたアンケートの中からですね、シェアできることとかはですね、このような形で音声で伝えていきたいなと思っております。という形で、こちらの音声は以上とさせていただいていますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っております。という形で、こちらの音声は以上となります。ありがとうございました。